集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ10時30分ということでね、ニューヨークマーケット開きました。今日は71ドル高というところからダウ平均スタートしていますが、昨日はですね400ドル安からスタートしまして、700ドルぐらいまで下がったところでもう下げ止まったんじゃないかと思ったし、ダウ、まあ、ロング入れて寝たんですけど起きたら800ドル下がってたっていうね、
まあ、800ドル下がってましたね、
っていう感じだったんです、
すごいですね、ロングにしちゃう、
まあまあちょっと大丈夫でしょうと思って寝たんです
けど、
まあ、100ドルぐらいは耐えられる、まあね、設計になってますけれども、まあ、ちょっとそのイールドの逆転っていうのがね昨日は、
まあだけどね、ニューヨーク時間が始まってすぐ逆、イールドの話になっているので、まあこれはやばいなというふうに思っていたので、割とこう、まあ、800ドルまでは予想しませんでしたけれども、かなり深く落ちるんじゃないかというようなのが割と、まあ、コンセンサスという言い方はあれですけど、まあ、そういうふうな見方が多かったですよね、
はい、この、まあ、アメリカの長短金利がひっくり返ったこの件に関しましてはまた本編でも取り上げていきますけれども、まあ、その影響もありまして今日の日経平均も249円安ということで、まあ、なかなか上がってこないなと。ただドル円相場だけ見ると105円はなかなか割れないなというような印象もありますね、
まあ、105円が割れないのは、ね、クジラがいるっていうので分かりやすいんですけれども、これ日経平均が2万円は割れないっていうの方がどっちかというとすごい、
そっちもクジラでしょう、
まあ、そうですけどニューヨークだと800ドルも落ちてるのに割れないっていうのが、
意外にそう今日は頑張ったかな、
いやすごい頑張ったと思います、はい、すごいなっていうふうにびっくりしているぐらいで、
はい、それから今日は3時半ぐらいにですね、ドル円それからクロス円が急騰する、まあ、急反発する局面がありました。これ材料はあったんでしょうか。
まあ、全くないですね、
はい、
まあ、いわゆるファットフィンガー5発注
があったの
ではないかということで、まあ、最初そう思ってたんですけれども、はい、まあ、何らかのこう要因があるんじゃないかってみんなで割と調べたんですが、結局何もない、
材料なし、
だから5発注で、105円の後半から106円の78までぶっ飛んでいって、
はい、
まあ、本当に、78ぐらいまでいってると思います、まあ、自分で6円の70でオーダー出したらついてたので、
ほうほうほう、
まあ、78ぐらいまでいってるみたいですね。
いい結果ですよね。
そうですね、
そんなところで売れるかな、まさかなっていうのがひょんと売れたわけ。
そうですね、
ラッキーですね、
出してたんで、その前は出してなかったら、はい、そのままちょっと躊躇してるように落ちてしまったので、はい、今日は出してたらついたということですね、は
い、ということでね、ちょっと、まあ、この値動き荒いのも少し今リクイディティというか流動性が落ちてるお盆時期というのもあるんでしょうか。
まあ、海外がこの時期はもうドル円狙い撃ちしてるので動かしやすいので、まあ、大体お盆の時は動きやすい、まあ、どちらかというと円高に動きやすいという、はい、ということは言われています、はい、
それにしましても今アメリカの10年債の利回り、長期債利回り 1.575% ということで、もう 1.5% 台ですからね、
まあ、それでこのドル円がここにいること自体がちょっとおかしいなと思うんですけれども、
はい、
まあ、年金がいらっしゃるということで
割れてない、年金がいらっしゃる、まあ、噂ですけどね、観測に過ぎないんですけれども、おそらくそうだろうと、まあ、
リーダーの間ではほぼ常識として言われているということですね。
そしてね、アメリカの30年債の利回りももう 2% 割ったりということで、世界から金利が消えていく、まあ、こうした流れの中でゴールドが1515ドルで今推移していると、まあ、金が強いですね、はい、ということでここからのトレード戦略、トレードアイデア、西原さんにじっくりと伺っていきたいと思います。この後西原浩一のブルベアドッチから早速スタートです。
西原浩一のブルベア
ドッチ。さてここからはドル円という通貨ペアに絞って強い材料、弱い材料を整理して並べてみました。 まあ、ご覧いただきましょう。強い材料、まあ、一応あることはあるんです。
あることはある、はい、それはあります、は
い、なんか総悲観みたいなムードにね今週はちょっとなってるんですが、はい、見てみましょうか。対中関税第4弾、これはトランプ大統領が8月の1日に突然ねツイートしたものなんですが、今週になって一部12月に先送りするよっていう、
はい、よくわかんないですね。
よくわかんないんですけど、はい、なんででしょうか。
まあ9月からアメリカは新学期入りで、一部の商品というのは携帯電話、ノートパソコン、あとゲーム機ということなんですけれども、特に携帯電話などは、まあ、関税かけられると困るので、アメリカの都合で12月15日にしたということで、米中の交渉がうまくいったわけではない、はい、アメリカの都合で先送りしましたということで、
今回決ではありませんよということですね。
そうですね、まあ、9月20日に余談ですけれども、はい、iPhone の新型が出るので、はい、Apple が戦々恐々としてたんですけれども、先送りになったので Apple の株価が、この日は 5.8% 急騰、
はい、
でまあ、どちらかというとこれはもちろんブル材料ということですね、
はい、うん、そして今日まさに8月15日ですが、8月は円高アノマリーというふうによく言われるんですね。なぜかというと、まあ、米国債の償還、まあ、利金の利払いの支払いがまあ多くある月というふうに昔から言われていまして、それを円に換える時の円転の圧力で円高になるなんていうふうに言われています。ただ今時はあんまり8月に偏ってるってことはないそうですね。
まあ、8月に偏ってることもないですし、もともとなんでそんなことするのかなと思うんですけれども、8月15日に、まあ、知っているところの機関投資家なんかに聞くと、ちゃんとドルが入っていることを確認して一度円に変えてもう一回それを再投資するという、そんなこともしてたので、結局また再投資したりするんですよね。
あ、そうですか。
だからちゃんと有金のドルが入っていることを確認して、その、配当、まあ、金利分のドル、利払いですね、はい、それを円転するというんですか、ドル円を売って円に変えて、はい、でまた違うところのポートフォリオでもう一回ドルを買ったりするっていう、なんでそんなことするのかなと思うんですけれども、そういうふうに、信託等々は決まっていたのでやっていたんですけれども、それ無駄なので、はい、最近はあまりそういうことをしない、
うん、
ですけれども、まあ、一応8月15日に、まあ、そうでないところの、旧態依然としたというとあれですけれども、そういう仕組みのところもあるので、まあ、8月15日前後は、ドル円が売られるシーンがあって、その後また8月の後半に戻したりはするんですけれども、はい、全般的には円高圧力がかかりやすいということで、はい、15日が終わるとその円高圧力は少し緩むんではないかというふうに言われています。ま
あ、峠を越すと。
そうですね、峠を越す、はい、だからブル材料、はい、はい、
そして、もう世界中の今ね、政策金利がねゼロに向かっていくという中で、もうマイナス金利に入っている日銀も9月には動くんではないかという一部観測が強まっています。
まあ、個人的にはないと思うんですけれども、まあ、去年過去2年間も出口という話をしていて、結局出口が出られなかったのに、まあ、自分で出口を遠くしてどうするのとは思うんですけれども、まあ、10月に消費税の問題もあるので、はい、動くんじゃないかという観測はあります、
はい、
まあ、ブル材料になります。
ベアを見てみましょう。まさに、昨日ですね、10年債2年債のイールドカーブ逆転と、アメリカだけではなくてイギリスも同じことが起こっています。これが起きると平均で過去平均すると22ヶ月後にはリセッション入りするというふうに言われています。
言われています。はい、そうですね。まあ、ちょっとこれは後ほどやります。
はい。はい、そして昨日、ドイツの4、6月期の GDP マイナスに転落しました。
まあ、最近ヨーロッパから、発表される経済指標って軒並み悪いんですけれども、はい、米中の貿易摩擦の狭間にあると、まあ、ドイツの製造業は良くないことは、まあ、明白なので、これからもあまり良くない数字が出るんじゃないかというふうに言われていて、そのまま悪い数字ばっかりなんで、まあ、当然、ユーロ円の売り材料にもなるので、まあ、ベア材料ということですね、
はい、そして、まあ、香港のデモ10週連続続いているということなんですが、中国が動いているようです。教会近くに、まあ、軍がね、
まあ、国境近くに人民軍が配備されているんじゃないかというのが映像でも流れてましたけれども、ちょっとこれは空港の方で、はい、結構割とこうリアルにちょっと悲惨な映像も等も流れていて、かなり、 まあ、こちらの番組でもご紹介したんですけれども、今回の件はかなり香港の人たちも死活問題なのでなかなか終わらないんですけれども、ちょっとだんだんあの状況が悪化しているので、ちょっとこれはまあ世界中が注目しているというところですね。どうするんだろうという感じです。
はい、そして、日銀だけではありません、まあ、こちらがメインでしょう。アメリカ9月の FOMC で追加利下げがあるというのがほぼ 100% なんですが、これは後ほどピックアップします。はい、そして今週はなんか急にアルゼンチンがドーンと下げてびっくりしましたね。
まあ、ちょっとこれは次でやります。
はい、じゃあピックアップです。はい、まずこのアルゼンチンですが、
アルゼンチンですね、まあ、年がら年中デフォルトしている国なんですけれども、まあアルゼンチン
中デフォルトは言い過ぎです。
そういういつもデフォルトしてるイメージがあるんですけど、
まあ、そうですけどね。
はい、で、今回はですね、まあ、大統領の予備選があったんですけれども、フェルナンデスさんという 元首相がポピュリストの方なんですけれども、はい、彼がこの予備選で現職のマクリ大統領を破ったということになるんですけれども、このマクリ大統領というのは市場寄りの、マーケットフレンドリーの経済政策を取っていたので、はい、まあ、非常にこう市場にとっていい
改革開放路線ということで、
そうですね、大統領だったんですけれども、はい、それが敗北したということで、前職のフェルナンデスさんがやるということは通貨や資本の統制への回帰になるんじゃないかということで、はい、まあ、アルゼンチンの資産は総崩れとなって、CDS クレジットデフォルトスワップは5年以内にアルゼンチンがまたまたデフォルトするんじゃないかという確率が一気に 75% まで上がってきた。
あんまりアルゼンチンって聞くと驚かないんですけど、デフォルト、ただやっぱりね、ちょっと他のマーケットにどのぐらい影響があるのかということで、この下落をご覧ください。
はい、これはドルペソでは、ドルアルゼンチンペソではなくてペソ対ドルのチャートなので、はい、下に下がると、ペソが急落している意味になるんですけれども、効果に落ちていると、 40% ぐらい落ちていることになるんですが、次が、メルバル指数、これがアルゼンチンのインデックスなんですけれども、はい、なんと1日に 48% も急落していると、
半分ですね、
半分になってしまう、うん、でこんな半分に、日経平均が半分になったらえらいことになるんですが、はい、まあ、1日で半分になってしまったということなので、まあ、こういった新興国の、まあ、混乱は、リスクオフとなってアメリカの金利は下がって利下げ圧力がかかります。
はい、
で、こちらの方の、9月の18日の利下げ確率を見ていただくと、
はい、
利下げする25ベーシスは、先週の木曜日この番組をやった時は、50ベーシスやる確率が 28.7% だったんですけれども、アルゼンチンの、混乱を受けて、今日の段階だと25ベーシスは 100% です。
はい、
で50ベーシスが 42.8%、だんだん 50% 近くなってきているので、まあ、今週、トランプ大統領は、パウエルさんはけしからんと、パウエルと呼び捨てにしてましたけれどもあのもう何をやってるんだ、もう早く50ベーシスやれと、上げるときは早いのに、利下げするのは とても遅い、どうなってるんだと言って、ご立腹だったんですけれども、だんだん本当に9月の18日は50ベーシスやるんじゃないかというふうに、だんだん金利先物市場も織り込み始めているということですね。
7月に 0.25 をやって、これ継続してはやらない的な、ね、趣旨のことを発言したばかりなのに
だけど、まあ、彼が言ってることは全くマーケットは聞いていなかったので、
はい、
来年の夏ぐらいまでは 1.5% まで落ちるというふうに、金利先物市場で織り込んだままですね。
現状だとひょっとするともう9月は 0.5% の利下げありそうなムードが出てきましたということで、このイールドの逆転というのが起こっちゃったわけですね。
そうですね、はい、短い方の金利、金利というのは例えば高い方、イールドカーブは立つというんですけれども、短い金利、短期の方が金利が安くて長期の方が高くない、
まあ、長期はね返ってこないリスクとかいろいろありますのでね、まあ、長期に貸す時の金利というのはまあ高くっていうのがまあ普通なんですよね。
まあ、それもあるんですけど、銀行は、例えば 3% で、大橋さんに住宅ローンを貸して、
はい、
でどうするか10年で貸して、それをどうするかというと、銀行は、例えば3ヶ月ぐらいの金利っていうのは例えば 0.5% ぐらいでファンディングする、やると 3% で買って 0.5% でファンディング調達すると儲かるわけですね。
はい、
だこれが逆転すると銀行の経営は悪くなって景気は悪くなるんですけれども、今回2年の利回りと、10年の利回りのイールドが 2007年、だから12年ぶりに、逆転して、逆イールドが発生していると。まあ、これが発生すると先ほど大橋さんがご紹介していただいたように平均で22ヶ月後、ずいぶん先ですよね。で、平均すると22ヶ月後にリセッション入りする可能性が高いと言われていて、はい、まあ、株の売り材料となるということですね。
はい、うん、ということでここまで西原浩一のブルベアどっちでした。ここからは西原浩一の視点ということでトレードアイデアを伺っていきたいと思うんですが、マーケットじゃあここからどのようになっていくのかということで定点観測ニューヨークダウです。
はい、まあ、ダウに関してはもう徹底的に僕は下なんですけれども、27,300、復習しますと7月の16日に 27,398 ドルをつけて 27,000 ドルを割り込んでいると。で、前回の高値よりも、27,398 ドルは高くして結局 27,000 ドルを割ってきたのでブルートラップになって急落で、昨日のニューヨークは800ドル落ちているので、トップアウトしている可能性が高まっていると。で、25,500 ドルを割ってしまうと、本当にダイヤモンドフォーメーションになる可能性が高まると、かなりボロアップする可能性を秘めているんじゃないかというふうに考えています。
はい、今日はリバウンドして始まったんですが、先ほどいちいちダウはマイナス圏に落ちてまた今プラス圏に戻って、結構ボラありますね。
まあ、ちょっと今の時間は分からないですよね。もう午後になってみないとニューヨークダウは本当に分からない。
朝起きてみないとね、分
からない
大引きで確認しないと分からないですが、ダウはでももうダイヤモンドフォーメーション完成に近いだろう。
まあ、近くはないですけどまだ、はい、それに向かって、はい、形成されているということですね。
落ちているんじゃないかと。
そうなると、ドル円も当然下がるんですけれども、こちらの月足チャートを見ていただくと、雲の下限が9円の21銭になっているんですけれども、月足の、一目均衡表の雲ですけれども、はい、前回の、ドル円の反発が9円の31銭で雲の中に入らないで落とされているということで、じゃあ105円の丸5で止まっているんですけれども、これは過去2週間ご紹介しているように105円ちょうどは年金 GPIF が、これ GPF になってて申し訳ないんですけれどもGPIF が、はい、ドル買いを置いているんじゃないかということで、今のところ105円は止められているんですけれども、上がってくると彼らは107円以上になったら、ヘッジをかけてくるんではないかという噂もあるので、どちらにしても上値は重いんではないかというふうに考えています。
まあ、そうすると、まあ、リスクオフ的な相場が続くのか円買いがいいのかということになってくるんですが、
そうですね、
はい。
で、ただドル円の方は、中長期は104円で101円の方に落ちると思うんですけれども、非常にどちらかというと株が落ちるときはクロス円の方が妙味があると。で、クロス円は何がいいかということになるんですが、まあ、当番組でずっとご紹介しているんですけれども、ポンド円がいいんじゃないかなと思っていて、こちらにご紹介しているのはタイドルの通貨別リターンですけれども、過去3ヶ月で、タイドルではスイスと円が強くなって、弱いのがポンドということなので、ポンドスイスを売るかポンド円を売るのが一番効率がいいということになります。
はい、
過去3ヶ月ですね。
強弱ランキングですね、
はい、
左の下が、イギリスのポンドということで圧倒的に弱いと、そして強いのがスイスと円ということで、うん、ポンスイポン円
がいいと、1ヶ月にしても同じです、ポンド円が1ということになるんですけれども、
じゃあポンド円のウィークリーです。
はい、まあ、131円の70、いわゆるフラッシュクラッシュの時が131円の70銭で、
はい、
これドル円の、フラッシュクラッシュの時に安値はまだ抜けていないんですけれども、ポンド円は、もうとっくに抜けてしまっているということなんですけれども、はい、で、安値が126円の55銭、8月の12日に安値をつけて、今ちょっと調整に入っているということなんですけれども、この126円を割れてしまうと、月が、まあ、125円というの節目はあるんですけれども、次が121円になってしまうというチャートになっていて、まあ、上値は重いままになっていると思っています。
ポンドドルで見ると、
これはポンドドルは掲示板の方ですね。
掲示板の方で使うんですね、はいはい、掲示板の質問は今日はポンドドルということで、はい、後ほどご期待いただければと思います。では戦略としてはポンド円のショートというのはまだ継続ということですね。
戻れるでいいんじゃないかというふうに考えています。
以上ここまで西原浩一の視点でした。
集まれトレーダーシンプル FX トレード。
ではここで FP ネット主催のセミナーのお知らせです。9月8日日曜日、 東京は新宿のハイアットリージェンシー東京でスペシャルセミナースーパー投資家サミットを開催します。西原浩一さんをはじめ元チーフトレーダーの正木俊彦さん、竹内範弘さんらが短期間でトレード力を上げる実践トレード術を伝授。講演に加えて懇親会で交流できる貴重なセミナーですので、ぜひご参加ください。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。なおこのセミナー有料となっております。お申し込みにあたってはホームページに記載されている内容をよくお読みください。FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動等による損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただきました皆さんからのご質問に西原さんに直接ご回答いただくコーナーです。今日いただいた質問はエンジョイさんからで、ポンドドルについて、
はい、
直近でポンドドルは 1.20 割れの安値があったんですが、この 1.20 割れの安値があったのは2017年1月の 1.1986 で、この2017年1月よりも前の 1.20 割れというのは1985年まで見当たりません。もしこの 1.1986 を割ったら目標値はどこになると思われますか。よろしくお願いします。
はい、ポンドはブレグジット以降ですね、
はい、
ちょっと荒れる時が多くて、まあ、高値安値が一定にならないことがあるんですけれども、はい、まあ、銀行間の、まあ、公式なプライス安値ということになると2016年の、まあ、それもファットフィンガーですね、
5
発中の時に、はい、安値がバラバラなんですけれども、はい、EBS という電子ブローキングの安値は 1.1841。
ああ、じゃあ85年まで遡らなくても、このブレグジットがあった混乱の年の10月に 1.1841 っていうのはついてるんですね。
そうですね、
はい、
クラッシュでそこがついていて、はい、そこが割れてくるといよいよそれこそ35年前の、1985年の2月に 1.0520 という安値があるんですけれども、はい、そこまでない、はい、ということになります。
はい、ということでまずターゲットになるのは 1.20 が割れたら 1.1841 というレベル、
そうですね、
それが割れてしまうとのところですね。
もう35年前になります。 1.0540、はい、あ、20か。
これは可能性としてあり得ると思いますか。今ね、あの掲示板じゃなくてチャットの方の質問にも、ボリス・ジョンソンさんというのはノーディルブレグジットできるんでしょうかという質問が入ってるんですが、
まあ、できるかできないかちょっといろんな意見はあるんですけれども、彼はどちらかというと、そんな総選挙ですぐ退陣するわけではなくて、まあ、長くやりたい、歴史上に 3,4 ヶ月辞めるあの総理大臣で終わるのは嫌だと思うので、もう少し長く続けることが念頭にあると思うんですけれども、彼の今までの、意見だと合意なき離脱、ノーディールブレグジットの可能性は彼が言うと高いんじゃないかと思ってるんですけれども、そうなると、まあ、モルガン・スタンレーが言うんであればパリティになります。
パリティっていうのは1ドル、はい、1ポンドということで、
まあ、そこまで言いませんけど 1.05 の20っていうのは可能性あるんじゃないですかね。これまあ、だけどこれはいわゆる合意なき離脱があった場合ですね、
はい、
今のところだけどそれに向かって可能性が高まっているのでどんどん下がっているということになります。
期限は10月ですからね。
そうですね、
はい、
もうあんまり時間がないんですけどね、実は議会休んでたりしますし、はい、
議会が今夏休みで、あの集まる気がないんですよね、ボリスさんがね。だから本当にするつもりなんですよね、
うん、
まあ、
やるつもり、
はい、
まあ、うん、あの欧米人の方は必ず休みは休むので関係ないです、は
い、関係ないんです、
はい、休みはちゃんと取ります。
国がなんかいろいろ決めなきゃいけないって EU から言われてんのに休むんですね。
ホリデーは取ります。
このコーナーでは皆さんからのご質問もお待ちしています。時計の針は10時54分回っています。
スマネートレーダーシンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて今日がまさに8月15日ということで、まあ、ここが過ぎていくとね、お盆ウィークも終わって来週あたりから流動性も戻ってくるかなというふうに思うんですけれども、8月というとジャクソンホールっていうまあ会合がありまして、これはあの場所の名前なんですよね。
そうですね、はい
はい、ホールの名前じゃなくて
ホールの名前じゃなくてジャクソンホールという場所の名前なんですけれども、まあ、そこで経済シンポジウムがあって、
はい、
まあ、その時に、まあ中央銀行の高官が、まあ、何らかのコメントをして大きく動くことが割と多かったと。
バーナンキさんとかね、結構そうなんですよね、金融政策の転換の示唆というのをジャクソンホールで行ったっていうことがありましたから、
ね、何度かあったので注目されてるんですけれども、まあ、ここ2年ぐらいはそれほど、大きなイベントとしては取られてないんですけれども、何言うかわからないから、うん、ジャクソンホール自体というイベントは注目はされています。まあ、多分大きなことは言わないんじゃないかなと思うんですけど、
でも今アメリカはトランプ大統領がもう 1% 下げろっていうふうにね、具体的にもう言ってるわけじゃないですか、
うん、まあ、だけどここでなんかパウエルさんが言うかっていうのは、
ここでパウエルさんが 1% なんてやらないぞっていうか、うん、それとも 1% やんなきゃダメかもしれないね、
だからそんなそういう言及を取られるようなことは言わないんじゃないかと思うんですけれども、
ヒントここで出てくる可能性ありませんか、
はい、もう今やもうパウエルと呼び捨てですから、もうすでに大統領は
なんかクビにするぐらいの勢いで怒ってますよね、
うん、だけどまあ本当にパウエルさんがどうのこうのというパウエルさんのことを悪く言ってるんでしょうけど、
うんうん、
まあ実際にあの自分の代になってむちゃくちゃ利上げされたので、あのもう、先週も言いましたけど100ベースやってほしいと思うんですよ、ドーンと
下げるってことですね、
うん、まあ、100ベース下げるというよりも一気に100ベースぐらいやるぐらいのことを思ってると思うので、
ちょっと待って、一気にね、うん、1% 下げるなんてことあったら株暴騰しますでしょ
う、まあそうですね、まあ暴騰
金も
暴騰するかな、
金も暴騰しますよ、うん、そんなことがあった、
うん、まあその時は暴騰するんですけど、割とこう金利を下げていくと逆にあのなんていうんですかね、景気が悪いから下げるんだろうということで、
うん、
株が落ちたり、あのタイムラグを置いて株が落ちたりすることも多いので、
はい、
金利が上がっているときに、例えばこのニューヨークダウってずっと上がってたじゃないですか、
はい、
金利が下がりだすとダウって下がっちゃうので、
はい、
金利が下がると中期的には僕は株下がると思ってるんですけど、景気が悪いから下がる、
なるほど、うん、そこまで大変な事態に今陥ってるのねっていう不安をかきたてるわけですね、
まあ、いっぱいあるじゃないですか、香港のデモとかアルゼンチンとか、まあ、いっぱいこう悪い材料いっぱいあるので、
はい、
あそんなに悪いのかと思うと、
はい、
あの株が下がる可能性の方が僕は高いんじゃないかなと思ってます、まあ、100ベースでやったらその次上がりますよ、もちろん
瞬間は上がって、うん、またそこの高値がかなりこう売り叩かれると
というふうに考えています。まあ100ベースはやらないと思います、やらないと思います。50ベースは 来月やるんじゃないですかね、
はい、
うん、その可能性がぐっとダウが落ちているのは高まっていると思っています。
もう市場金利の方が先にね、あの10年債が 1.5%、 30年債でも 2% 割れてるという、
30年債が 2% だったらすごいですね、
すごい
本当っていう感じですけど、はい、30年が 2% 割るのはすごいなと思ってちょっとびっくりですけど、
そうするとやはり FF 金利もまあ下げないとしょうがない、市場から催促されているようなもんですからね、
まあ、下げないとびっくりしちゃいますけどね、逆に、
はいはい、ダウは今80ドル高というところで推移、ユーロドルが結構大きめの下落となっていますということで、ここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ひろこでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。ごきげんよう、
さよなら。